実社長へ少しお話を投げかけてみたいと思います。
はい、はい、お願いします。
ベスト進学ネットの企画営業職として2006年に入社されたそうですが、はい、それまではどういったお仕事をしていたんですか？
高校卒業した後、オーストラリアの方に5年ほど留学していまして、
オーストラリアに、
なので、まあ、学生をしてましたね。はい、
それはシステム開発とか、まあ、事業承継とか次期社長というところの念頭があってなんですか？
いえ、高校生の頃に会長も、
はい、
こいつは頭悪いから、まあ、継がせるのは無理だろうと諦めて、で私も私で、あまりこう事業のこと知らなかったので、興味もなかったので、あまり継ぐ気もないっていうのもあって、オーストラリアでは服飾、ファッションの勉強をずっとやってましたね。一旦こうオーストラリアから帰ってきたんですけども、
はい、
その後さらにイギリス、ロンドンに行って、さらに専門的な勉強をしようと思っていたんですけど、
ファッションのですね。
そうです、ファッションのです、うんうん、入学までに半年ぐらいこう時間がありまして、でその間日本で過ごす間に何もやらないのはダメだと思って、アルバイトで洋服屋さんで働いていたんですけども、はい、まあ、そこでたまたまなぜか私洋服がたくさん売れたんですね。で、まあ、それでこう、まあ、たまたまこうベスト進学ネットという新しい商品を父親の会社で立ち上げるぞというのがあって、で、まあ、私も洋服の販売でそれなりに成果がアルバイトながら残ってたので、
はい、
まあ、会長もそこを見て、お前営業ならできんじゃないかということで、まあ、本当は継ぐ気はなかったんですけど、お声をかけていただいたというような流れですね。
その入社の時というのは、お話のあったベスト進学ネットの仕組みというのはできていたんですか？
そうですね、実際そのベスト進学ネットというサイト自体はもう出来上がった状態で、オープンしてインターネット上で公開されてたんですね。ただ掲載してもらう学校さん、私たちにとってお客さんですけど、まあ、そういったこう学校さんの情報がほとんど掲載されてないですし、まあ、掲載されてないってことは、いわゆる広告収入等の売り上げもゼロだっていう状態なので、まあ、できてはいたんですけども、まあ、売り上げもお客さんもゼロみたいな状態でしたね。
まあ、進学をテーマにしたサービスの提供というのは、多分すでに大手企業さんも手掛けていたのではと思うんですけれども、まあ、そういったところからどうやってこう切り込んで順調にこう軌道に乗せていったんですか？
はい、実際やっぱりもうすでに大手の企業さんたちが、似たような仕組みのものはもう用意されていてる状態で、まあ、そこに参入するって言った時も、営業してる時もそうですけど、やめときなよってお客さんから、勝てないからやめときなよっていうのはやっぱ散々言われましたね。
そうですか。会長ももちろんご存知だった？
まあ、もちろん知ってました。
それでも続けていこうと思ったのはどうしてですか？
もともとね、このベスト進学ネットっていうビジネスは、今は非常に大きなビジネスになってますけど、その当時は、まあ、せいぜい年間1億ぐらいの売り上げがあればいいかなっていうぐらいの感覚でした。で、なんでじゃあそれでいいかっていうとですね、実はインフォクリッパーっていうソフトを販売するにあたって、学校に最初の新規開拓で行った時は、ほとんど門前払いなんですよ。で、実際会えるようになるのは半年後1年後なんですね。でインフォクリッパーっていう、こうパッケージソフトを担ぐとそんな状態、ところが募集のベスト進学ネットっていう媒体だと比較的楽に会えた、そうするとまずベスト進学ネットで学校との取引を開始して、まあ、次にインフォクリッパーを販売していく、その取っかかり、要は予備ビズになればいいかなという感覚の程度でした。
手応えを感じたとか、あ、これはというふうな転換点ってどういうところでこう流れが変わりました？はい、
やり始めてだいたい3年経ったぐらいですね。
はい、
その頃に携帯、まあ、昔でいうガラケーなんですけども、i モードを使って高校生がいろいろ調べたりとか、インターネットでいろいろ活動するという転換期を迎えてくるような時期がありまして、まあ、先ほど大手のサイトさんもあるって言ってたんですけど、基本は PC サイトだったんですね。で、これがちょうどこうガラケーでインターネットを高校生が使うという時期に、我々も そのガラケーでの情報提供を積極的にやったら、そこが結構パイオニアのような感じになって、一気に高校生の利用がうわっと進んできて、でそうするとまあ学校さん側からしても、
はい、
最近ベスト進学ネットからすごいオープンキャンパスの申し込みとか資料請求がいっぱい来るようになったよね、っていうお声をいただくっていうのが、まあ一つのこう転換期で、たまたまその我々がガラケーでの施策を打ち出したタイミングと、まあ世の中のニーズとの合致度合いと競合たちが PC サイト中心で、紙の媒体中心だったっていうところからこう一歩抜けたっていうのが、まあ、一つ転換期と言える部分なんじゃないかなと思いますね。
うわ、まあ、そしてこうだんだん順調になっていく、
はい、
会長も少し安心をなさって、はい、という中で2018年に実社長が社長に就任されますけれども、はい、21年には太田市の吉沢町に新社屋を建設しました、
はい、
まあ、国道50度から見えるガラス張りのおしゃれな社屋で、一見カフェにも見えるような、
はい、
あそこだけこう別空間なんですけれども、
はい、
とっても快適で機能的なオフィスをこう表彰するという日経ニューオフィス賞も受賞されているそうですが、
はい、ありがとう
ございます。稔社長、これどうしてあのようなこう素晴らしい空間というかを作ろうと、
はい、
またあそこまで作らなければいけなかったですかみたいな。
なるほどなるほど、
ね、
あのまあ、先ほどの会長の話からも続きなんですけども、まあ、こう自社商品を作って、その自社商品がこう軌道に乗ってきたと、はい、そうするとこうある意味会社としては夢かなって、
はい、
まあ、終わりじゃないですけど、あるゴールみたいな感じに聞こえるかもしれないんですけど、まあ、実際こう自社商品を持ったら持ったなりの別の課題とか苦労がありまして、
はい、
まあ、自社商品を生み出すには、うん、企画してどんどん世の中のニーズのあるものを発信していかなければいけない企画力が必要ですよね。プラス早くリリースして、まあ世の中にこう先立ってものを出していかなければいけないっていう課題なんかが出てきて、それを実現するためにはコミュニケーションと集中だよねとなった時に、じゃあどういう社屋が必要なんだろうねと考えた結果、まあ、今のこう働き方に、まあ、結びついたということにはなりますね。
で、このオフィスなんですけれども、どのような工夫がされていますか？
例えばですけれども、コミュニケーションが進むためにはオープンでみんなの顔が一瞬で見えるような空間にしたいとか、
はい、
あとはオープンミーティングスペースを作って、そのオープンミーティングスペースであのミーティングすることによって会議室でやってる以上に情報共有っていうのが周りにも波及していくとか、で集中の方ですと集中できる環境って人によって全然違うので、こう様々な集中できる場所を用意して一人一人に合う集中空間を作っていくだとか、まあ、それ以上にこう、まあ、持続可能に働くという考え方も重要で、 IT 企業ですから座りっぱなしになっちゃうんですよね。なので健康的に働くにはもう運動もしなければいけないでしょうということで、トレーニングジムを作ったり、
オフィスの中に、
あ、そうです、オフィスの中にトレーニングジムが、
トレーニングジムを作ってしまった、
あるんですよ。あとはあの若い社員も多いので、子どもたちと一緒に働ける部屋を用意したり、まあ、インターネット上で買い物する人が多くて、あの配達が受け取れないとかっていう問題もあったりするので、会社に宅配ボックス設置して、あの会社で自分の荷物をこう自由に受け取れるようにしたりとかですね、まあ、そういったような工夫っていうのを数多くして、働きながら豊かになっていけるだろうと思えるような場所を作ろうというような工夫っていうのをあのかなり多くしてますね。
快適さであったり機能的っていうところにすごくこだわってらっしゃいますけど、
はい、
これはどういうところからでしょうか？
製造業さんとかですと、きっと最新鋭の機械が入ったりとか、いい素材があったりすれば、いい製品が作れるっていうのはあると思うんですけど、まあ、我々はもう本当人が作り出すものなので、1ヶ月一生懸命仕事しても0円の価値のものもあれば、1時間2時間考えただけでも何億もの価値があるようなものもあるんですね。だそういうこう人間がこう付加価値のあるものを作り出すという会社ですから、
はい、
その人間にフォーカスすると、まあ、あそこまでやる必要があると考えたという形ですね。
はあ、実際に作ってみて効果も出ております？
そうですね、 やっぱ残業時間が減るとか、有給消化が増える、
は
あ、あとは紙の削減なんかも進む、あの従業員満足度調査でいいスコアが出る、売上が上がる、利益が上がる、あの採用がうまくいく、
全ていいことだらけ。
お金がかかった以外。
この後もコマーシャルを挟み、青木のりお会長、みのる社長にお話を伺います。